ゼロベースランニングの高岡です。今日はテーパリングが必要な人と不要な人の違いというテーマでお話ししていきたいと思います。この番組ではもっと速く、もっと楽に、もっと遠くへ走るために必要な走り方、練習方法、呼吸法、エネルギー代謝、自律神経などの情報を裸足でフルマラソンを2時間45分で走ったプロランニングコーチ、そして鍼灸マッサージ師の高岡がゼロベースな視点で発信しています。ランニングお悩み相談室でございます。よろしくお願いいたします。さあ今日はですね、テーパリングが必要な人と不要な人の違いということでお話ししていきたいと思いますけれどもね、最高のね体調に整えて、まあ、そのスタートラインに立ちたいと、マラソン大会に出場する、まあそれはね、まあ、ほとんど全ての人がそんな思いで、スタートを迎えるんじゃないかなと思うんですね。まあそのもう体調悪くてもいいやって思ってる人なんかまあいないでしょう。基本的にはもうね、もうできるだけいい体調でスタートラインね立ちたいと、いうふうにね考えてらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、まあそのためにですね効果的なのがテーパリングという調整方法でございます。まあ、あのテーパリングっていうのはね、徐々にトレーニング量を減らしていきながら、体の疲労を回復させて、まあ、調子を上げていくという取り組みのことを言いますね。はい。まあ、ポイントはですね、まあ、今お話ししたそのトレーニング量を減らしていくということもあるんですけれども、もう一つはですね、トレーニング強度を高めるということもすごく、まあ、テーパリングっていうのを考える上ですごく重要になってきます。まあ、ですからトレーニング量を減らすっていうこととトレーニング強度を上げるということが、まあ、その最高の体調を、ね、迎えるためにすごく重要であると、テーパリングをやる上で、ね、すごく重要な視点だということですね。まあ、これによってこれまでのトレーニングで培ったスタミナがですね、スタミナを最大限に発揮することができるとされています。しかしですね、このテーパリング実は不要なランナーもいらっしゃるんですね。はい、それはどんなランナーなのかということをね、今日お話ししていきたいと思います。ではテーパリングが必要なランナーと不要なランナー、その違いはどこにあるんでしょうか。それはですね、普段のトレーニング量ですね。普段のトレーニング量、この違いによってですね、まあ、テーパリングが必要かどうかということが、まあ、こう決まってくるわけですね。はい。で、まあ、先ほどですね、テーパリングっていうのはトレーニング量を減らすこととトレーニング強度を上げることと言いましたけれども、今日取り上げるのはトレーニング量を減らすことについてですね。なので厳密に言えばテーパリングが不要ということではなくて、トレーニング量を減らすことが不要ということになります。ちょっとね、分かりやすくするために、まあ、テーパリングが必要か不要かっていう言い回しにしましたけれども、まあ、厳密に言うとそういうことです。トレーニング量を減らすことが必要なのかどうかということですね。まあ、今日お話しする内容がね。で、そもそもなんですけれども、よくよく考えるとですよ、その当たり前のことなんですけれども、トレーニングを休む、あるいはトレーニング量を落とせば、それ体の疲労を回復することができる。反面、これまでのトレーニングで培ってきたスタミナも落ちていってしまいますよね。どんどんどんどんこう休めば休むほど落ちていくということになります。これは別に改めて言う必要ないですよね。それは寝たきりの状態になれば筋肉が落ちるのと同じで、やっぱ使わなければ落ちていきますから、その機能もね。はい。ですから、まあそね、まあ、ここはイメージしやすいかなと思うんですけれども、まあ、ちなみにここで言うスタミナっていうのは心肺機能だったりとか、あとはエネルギー代謝ですね。まあ、そのミトコンドリアの機能だったりとか、あとはまあ筋持久力とかね、まあ、そういうことを指します。で、テーパリングで重要なのは体の疲労を抜くこと。これは先ほどもお話ししましたけれども、体の疲労を抜くこと、そして、培ったスタミナをいかに落とさないようにするか、これをですね、天秤にかけながら、スタートの時にね、最高の体調に持っていくというわけですね。まあ、それらを踏まえて考えるとですね、まあ、そもそもトレーニング量が少ないという人は、テーパリングによってトレーニング量を減らしてしまうと、スタミナ低下のこう方に 天秤が傾いてしまうわけですね。ではここでいうトレーニング量が少ない人のトレーニング量っていうのはどの程度を指すんでしょうかと、ここすごく重要かなと思うんですね。どのくらいね、こうどのくらいのトレーニングをしている人であれば多いのか少ないのか、ね、ここすごく重要だと思うんですけれども、これはもちろんですね、それぞれのランナーの方々の体質によって違うという前提はありますけれども、まあ一つの指標としてですよ、一つの指標としてまあ、トレーニングした日の後に、まあ、2日程度のノーランの日があると、それかもう軽くジョギングするぐらい、ねそういう、まあ、強度の低いトレーニングあるいはノーランの日が2日程度あるということであれば、これはもうトレーニング量が少ないというふうに判断してもいいのかなと思いますね。まあ、これくらいのね、これくらいね、例えば、まあ、そのトレーニングして、その次の日とその次の日、2日間、そのノーランの日があればですね、これはもう改めてトレーニング量を減らす必要はないわけですよね。そのままのトレーニング量で体はフレッシュな状態を維持できるわけですから、ね、その維持しつつスタミナをキープできるわけです。まあ、ただ、まあ、トレーニングの内容に関してはですね、少しばかり変化を加えた方がいいかもしれません。まあ、つまりテーパリングのもう一つの重要なポイントであるトレーニング強度を上げるということですね。まあ、ここに関しては、まあ、具体的にね、どんなトレーニングすればいいのかっていうことはですね、まあ、その僕のメルマガとかクラブのゼロベースランニングクラブのコラムでね、取り上げてますので、まあ、その具体的なね、どういうことをやればいいかっていうのは、まあ、そちらをご参照いただくとしてですね、まあ、やっぱりそのテーパリングっていうのはすごく重要です。やっぱりその最大のねパフォーマンスを上げるということ、最高の体調を整えてねスタートラインに立つということで考えると、やっぱりテーパリングってねすごく重要です。ただやっぱりそれまでどれぐらいのトレーニングをしてきたかとか、どういうね、まあ、普段がどういうトレーニング、どれぐらいのトレーニング量なのかということを踏まえてテーパリングに取り組まないと、やっぱりこうトレーニング量が下がりすぎてしまう、まあ、それによって持久力とかね、そういうスタミナが低下してしまう可能性があるので、まあ、ここはまあ皆さんのね、普段のトレーニング量を踏まえてやってみましょう、やりましょうねというところでした。はい、いかがだったでしょうか。ということで今日はテーパリングが必要な人と不要な人の違いということでお話ししてきました。いかがだったでしょうか。今日のランニングお悩み相談室はこれにて終了となります。今日の配信がなるほどと、私はテーパリングいるかな、いらないかもな、ね、そういうね、まあ、一つの判断に、ね、していた、できそうだなと感じていただいた方、ね、今日の内容がね、その判断に、ね、なるなと感じていただいた方はいいねボタンポチッとお願いします。あと今日の内容でね、何か気になったことだったりとか、私のこのトレーニング量だとテーパリングってやっぱ必要っすかねとか、まあそういうコメントもね、いただけたら、時間を見てね、返信したいと思いますので、まあ、何かご質問などありましたらですね、コメントいただけると大変嬉しいです。あとこれからも必ず活かせるランニングを楽しむための豆知識お話ししていきますので、お見逃しのないようにぜひフォローボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは今日も一緒にエネルギッシュなランニングライフを楽しんでいきましょう。ゼロベースランニングの高岡でした。ならまた。